さて、ただいま、ウェストミンスター小教育問答61で、10回の第4回の戒め、安息日を覚えて、これを生と生を通して、安息日は神様が私たちに求められる戒めであると同時に、そこには私たちを本当の安息、主のもとに、憩い、親しく主と交わる日々へと、導いてくださる神様の愛が溢れているのではないかと振り返りました。今日のおすすめとして選びました主の祈りを通してもまた、どれほど主が私たちを私たち以上に知っていてくださり、愛してくださったことを知ることができると思います。今日は特に主の祈りの真ん中の部分についてお話ししたいと思いますが、その前に少しだけ最初の部分についても触れておきたいと思います。主の祈りはただいま読んでいただきました。マタイによる福音書では、天におられる私たちの父よで始まります。並行箇所のルカによる福音書11章では、もっとストレートに、父よとなっています。この父という呼びかけは、弟子たちにとって一番身近なユダヤ地方の日常語であるアラム語でアッバ、お父ちゃんという子供が親しく父を呼ぶ表現だそうです。イエス様は天にいらっしゃる世界をしておられる超越者である神を、まるで幼い子供がお父ちゃんと呼ぶように呼びなさい。呼んでいいのだよ、とおっしゃいました。イエス様が一人で祈っておられるとき、天の父なる神に向かって、アッバと呼びかけておられるのを、きっと聞いていただろう弟子たちですから、イエス様がご自分が祈られるのと同じように、あなたたちも私たちのお父ちゃんと呼びかけなさい。呼んでいいのだよと言われたとき、弟子たちはどれほど驚いたことでしょう。それでいいのですか？と思ったことだと思います。そして安心して、どれほどスッと祈りの中に引き込まれていったことでしょう。この後、しばらく神様の支配、皆があがめられますようにという部分が続きますが、今日はその後、11節で突然祈りが最も身近なところに飛んでいくところからお話を始めたいと思います。私たちが主の祈りを祈るときには、我らの日曜の糧を今日も与えたまえと祈るところです。私たちが体を持った存在であること、毎日食べるものを必要とすること、それを人となられた主イエスはとてもよく知っておられました。主ご自身がマタイ4章でサタンの誘惑を受けられたとき、空腹を覚えておられますし、12章では空腹だった弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで口にしたのを見とがめたパリサイ派の人々に向かって、私が求めるのは憐れみであって、生贄ではないとおっしゃって、弟子たちの行為を擁護しておられます。また、4000人を養われた15章では、こんなふうにおっしゃいます。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに、食べ物がない。空腹のままで解散させたくない。とおっしゃって、人間が肉体的な存在であり、生きるために食べ物を必要としていることを、 本当に身近に感じてくださって、憐れみと愛を持って養ってくださいました。日本人は精神性をとても重んじる民族です。信徒を滅却すれば火もまた涼し。とか、武士は食わねど高ようじ。といった表現のように、精神が肉体に勝るという精神主義が放っておくと絶えず顔を出す傾向があります。最近でもスポーツの分野などでは、最後は気持ちが勝敗を決するというような表現が実に頻繁に使われます。私はスポーツが大好きなんですが、精神主義、国家主義だけがどうしても受け入れられません。しかし、私たちは身体的な存在であり、この体もまた神様からいただけたものであり、心と体と魂が合わさって、私たちは私たちであるのです。だから、今日食べるもの、今日を生きるのに食べ物は必要であり、それを与えてくださるのも神様であり、出エジプトの時に天からマナを降らせてくださった神様、どうぞ私たちにも必要な食べ物を必要なだけ今日も与えてください、とイエス様はおっしゃるのです。イエス様は弟子たちに根性でついてこいなどとは決しておっしゃいません。そうではなくて、心も体も私たちの丸ごとが主のものであり、主に委ねるようにと言われるのです。ここに主の愛の深さが表されていると、この箇所を祈るたびに感じます。そして、もう一つ覚えたいことは、私に必要な糧とは祈らず、私たちにと複数のものへの恵みが求められるところです。主の祈りを捧げるとき、私たちはこの立つという部分をどれほど、どれくらい意識して祈っているでしょうか。どれくらいの範囲の人たちを、たちの中に入れているでしょうか。家族で祈るときには、家族全員。教会で祈るときは、信徒と求道中の方たち。そして日曜学校に集う子供たちが入っているでしょうか。神様を信じる全世界の民もその範囲に入っているのではないかと思います。さて、ここに一つのメジャーがあります。これはユニセフが作ったメジャーです。5歳以下の子供の上腕、肘から肩までの一番深いところを測るメジャーです。その太さが緑色の時、子供たちは十分に栄養が行き渡っています。黄色の時、危なっかしいけどまだなんとか大丈夫。支援を要する黄色信号となります。そして赤になった。5歳以下の子供の腕の太さが、ちょっと実感できるでしょうか。これ以下であるとき、子供たちは、そう、今、早水長老が指かなとしておられましたが、手首さえ入らないと思います。この太さの時、子供たちはすでに飢餓状態にあり、命の危険にさらされています。 直ちに医療的な処置が必要とされています。これをお見せしましたのは、何も人道的支援も教会で考えようという意味ではなくて、私たちが、私たちという時に、そして日曜の糧を与えてくださいという時に、どれくらい切迫感を持って祈っていく。切迫感を持って祈りたい。日曜の糧を今日も与えてくださることへの感謝を研ぎ澄まし、同時に飢えている多くの人たちのための鳥なしの祈りでもありたい。そう願ってご紹介いたしました。さて、次のお祈りを考えたいと思います。ここからは私自身の経験をお話しさせてください。12節に私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにとあり、ルカ11章では私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しますからとあります。私たちが毎週祈る主の祈りでは、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、と祈っております。私はクリスチャンホームに生まれ、大人になってから自分自身の口で信仰告白をし、キリスト者として歩んできた月日は、もう74年になりました。でも、今でもずっとこの箇所で私は、たじろぎ続けます。本当に自分は家族を傷つけた人を許せるだろうか。もし家族を殺されたら、その犯人を自分は許して愛せるのだろうか。何万回自分に問いながら祈ってきたことでしょうか。そして自分のうちに、多くの怒りがあり、憎しみがあり、何年も経っても許せない人がいることも告白せざるを得ません。特に事件に巻き込まれたわけでも、特に猛烈なひどい目にあったわけでもありませんが、この人間社会に生きるとき、おそらく皆さんも多くの上で傷つき、本当に心から許すことのために戦ってこられた日々があるのではないかと思います。私の中にある一つ一つの憎しみや怒りの感情は月日と共に薄れるのですが、でも何かのきっかけがあると昨日の夜のように再燃します。そしてその度に思い知らされます。誰かに対して怒っているとき、許せないとき、私は必ず自分自身がとても不幸であること。誰かを心の中で裁いている状態が楽しかったり幸せであるということは一度でもなかったこと。そしてその時自分の顔が主に向いていたことも一度もないこと。横を向いて主から顔をそらし、かたくなに拗ねた子供のように固まっている自分しかそこにはいないこと。人を許せないこと自体がすでに自分自身への裁きになってしまっているのだ。と気づかされます。でも、ちょっと時間が経って、まあいいか。私の罪の子、彼もしくは彼女も私と同じ人間、共に神様に許されたものなのだから、一緒に神様にまた許していただいて生きていこう、と思えた時には、まるで雲が晴れるように、 心が晴れやかになり、大きな開放感に包まれ、大抵意味もなく家の階段を上がったり下りたり走っています。それでも、どうしても許すことのできない相手というものが残り続け、魂に刺さった棘のように内側から私を責めてきました。その相手が誰であるか、相手が私にした仕打ちがどういうものかは、お話しする必要はありませんし、お話しする気もありませんが、主の祈りのこの箇所で、毎回つっかえてしまう、まるで慢性疾患のようなものだ、とだけ申し上げておきます。ところが、張先生が来てくださってから、本当に少しずつこの棘が小さくなり、少しずつ離れていき、まだ1年経つか経たないある聖日、祝祷を受けていたとき、私はもうここが大好きなのですけれど、安心して行きなさいという頭の部分を聞いた瞬間、一気にわーっとその棘が溶けたのです。そして教えられました。キリスト教の指す罪は、犯罪や道徳的に悪いこと、人間的な意味でのひどい仕打ちではなくて、的外れ、神から離れること、救いの恵みに顔を背けて、主の前から立ち去ることではなかったか。そしてそんな自分を悔い改めて、主に立ち返るならば、主は私の罪を許してくださる。私はすでに許されている。アッバと呼ぶことを許された神様の子供なのだ。それでも悔いても悔いても繰り返し、自分勝手な方向に進んでいってしまう私を、神はそのために引き戻して許し続けてくださる。慢性疾患のように私に刺さっていた棘は、私を主から引き離すことはついになかった。引き離せなかった。と、本当に雷に打たれたように感じます。それならば、私がその人を許せようが許せまいが、私と神様の関係に関して、その人も、その人のしたことも、全く無力でしかありません。私の罪が神様によって許されているのなら、その人への裁きは、神様とその人の関係の中で執り行われるものであり、私の事柄ではもはやありません。神様から私を引き剥がすのではなければ、根本的に私を損なう罪というものは、この世には存在しないのだ、と、その時教えられて、あんまりないと思うのですが、祝祷の間にボロボロ泣いておりました。私は、その時本当に喜びに満たされておりました。神様の一方的な愛と憐れみ、主の十字架によって神様への数えようのない本当に大きな負債を許されたとき、私たちは同時に他者の罪からも解放されて、本当に安心してこの私の歩む道を歩いていけるものとされたのだ。先週中田先生が、主が私と共に私のうちに宿って共に歩いてくださるのだから、私たちに恐れは必要ないとおっしゃってくださった通りだなと今感じております。最後に私の大好きな詩をお読みしたいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、 足跡です。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空に、これまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡。もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。中田先生のお話では、主は私たちを背負って歩いてくださったばかりか、私たちのうちに住んでくださり、私たちも主のうちに住まわせてくださる。私たちは主と一つとされたのだから、足跡も一つになったのだ。そう教えられたように感じております。お祈りします。